理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けするそんな理科の時間第63回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香里です。
はい、それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかゴールデンウィークも明けて、
そうですね、はい、
5月なんですけど、
うん、はい、
この季節になるとちょっと思い出すことがありまして、
ほう、
中学校1年生の時かな、まあ、新入生で入るじゃないですか。
うん、初々しいですね。
はあ、そうそうそう、私にもそんな頃があったんですけど、その頃に、担任の先生が、4月の終わりだったかもしれないし、5月の頭だったかもしれないんですけど、木が黄緑色になる、木の葉っぱが黄緑になるねって話をしていて、
はいはいはい。
葉緑素ができる前の黄緑色っていうのはすごく短い期間しかありませんと。っていう話をして、その後、毎年毎年その頃の木の色がすごく気になっていて、
ほうほうほう、
特にね、ケヤキとか街路樹であるじゃないですか、
はい、
冬になると葉っぱが枯れてしまって、うん、夏結構茂るという感じの木だと、うんうん、本当にね、この時期だけの新芽が出て、黄緑色になって、真緑になる手前っていうのがすごく、この季節を感じるなと思っていて、やっぱ季節を感じるものってあるじゃないですか。
ああ、そうですね。多分本州と北海道だとまた違うとは思うんですよ。
そうそう。そうですね、北海道で5月っていうのは何ですかね。
雪解けですよ。
5月だとやっぱり北海道の5月は桜ですね、やっぱり。
ああ、やっぱその辺だと桜か。
そうそうそうそうそう。あとはまあ街路樹なんかもね、寒々しかったのが一気にやっぱり芽吹いてくるのも。5月かなっていう感じなんですけど、
あとはねカエルとかがだんだんね、
はいはい、
あ、オタマジャクシ見ましたよ。
そうそうそう、
うん、
なんか4月にオタマジャクシになって、
うん、
だんだん5月になると、カエルにだんだん変わってくる頃かな。で、梅雨の前にカエルになる感じ、
そうか、足がそろそろ生えてくるのかな。私が見た時はまだオタマジャクシでしたけど、純粋な
ね、
そのうち足が、あれ？なんだっけ？どっちが足が先だっけ？
足が先だね。
足が先。
ですよね。
歌では、手が出て足が出るって言ってますけど、足が先です。
うん、そうそう、まあ、前足、後ろ足ですけどね。あれ、そっちにほら、牛ガエルってでっかいのいるじゃないですか。
あ、
います、います。
いる、
うん。あれはね、
おーってなったやつね。
びっくりしましたね、僕、そっちに住んでるとき初めて見て。
見るのもびっくりしますけど、うん、夜泣いてるのもびっくりしますよね。
あ、そうそう、低い声で泣いてます。
なんかね、ほとんど見ることはないんですけど、
うん、
ちょっと変な話だけど、雨の日の翌日あたりに、
うんうん、
昇天している姿をよく見る、逆に。
お亡くなりにな
って車渡っちゃったり
する、ベチョッとなっちゃってるのを。そうそ
う、あれ結構大きいからさ、
そうそうそうそう、
ショッキングよね。
うわっと思うんですけど、それ以外の時はそんなに見ないんですよね。まあ都内なんで、そのあんま土がないところに住んでるといえば住んでるので、それだからだと思うんですけど、でもその昇天してる姿はよく見るから、うん、案外いるみたいですね。
卵を産む場所で移動してくんでなかったっけな、あれ。
ああ、そうか、水辺を探して、
う、うん、で道路を渡る時にバチョーってこうね。僕もそっちでこう新聞少年やってた時があったんで、
うん、
そう、朝ってほらまだ車通りが少なくて、
うん、
夜中に引かれたのがね、明け方の第一発見者に新聞屋さんがなっちゃう。
あー、なるほど。
そう、
なるなる。
結構ショッキングよ。ね、カエルさんもショッキングだけど、あとほらニャンコちゃんとかがたまにいるのよ。
あー、あれはもう、うん、もうしばらくその道通れない。
でね、新聞屋さん朝早くてまだ暗いのね。
うん、
暗い中ね、かなりなこうヒーっていうことが何回かありましたけど、ね、何の話をしてる。
季節の話に戻していいですか。
はい、そうですね、すいません。
戻りましょう、戻りましょう、はい、
あとね、5月だと、
うん、
南の方で田植えが始まりましたっていうのが聞こえてくる頃で、
はあ、そうか、
そうなんですよ。
田植えは5月ですか。
早いところはなんですけど、
なるほど、
うん、私の実家がある群馬県は、
うん、
全国でも一番田植えが遅いところで。
あ、意外に山だからちょっと涼しいんですかね。
これね、理由がありまして。
ほうほう。
二毛作っつって、
お、
冬に麦を作るのね。
はいはいはい。
だから、5月だと麦畑にこう、なんていうのかな、
まだ終わってないですね。
終わってないです。ゴールデンウィークぐらいだとまだ麦畑ですよ。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
そうそう。
それから麦を買ってみたいな感じですよね。
そうです。麦買って、その後耕して、水入れてってやるので。
それはすごい。
そうなんです。
二毛作見たことはないな。
そうですか。
なんか中学校ぐらいで、小学校かな、習いますよね。
うん、う、習ったことはあるけど、二毛作をしてるところは見たことないですね、私。
ほら、同じ畑でも北海道のうちの方もそうなんですけど、毎年植えるものを変えるんですよね。
そうですね。
ああ、そうなんですか。
そう、同じものだとほら土地が痩せてしまったりするので、
うん、
同じ栄養ばっかりね取っちゃうんで、
そうそうそうそう、
土地のバランスが悪くなっちゃうんですよ。
そう、だから、
なるほど。
うちの町はほらジャガイモとかがね多いんで、
うん、
春先にこうジャガイモの花と山の写真をね素材集としてこう撮りに行くんですよ。
うん、
で、仕事の時にこう山の名刺が欲しいって言われたらその写真を使ったりとかで、ちょっと撮りに行くんですけど、たまに一回すごいいい場所を見つけて、わ、ここのジャガイモ畑とこの山の構造はバッチリだ、ただジャガイモの花が終わっちゃったから、来年撮りに行こうと思って翌年行ったらもう芋じゃなかったっちゅう、
ね。なるほど。
麦
添削っていうんだよね。
そうそうそう、
添削。
うん、
あと添削でいうのは豆を植えるっていうのがねよくありますね。何年かに行ってね。
そうそう、窒素分のなんかかんかみたいな感じですね。
そうなんです。栄養が、豆は窒素かな、を、土の中に戻してくれるので、
なんかい い, いらしいですよね。
そうなんですよ、春といえば畑が始まる季節でもありますね。
そうですね。
そうですね。
はい。一個だけ。
はい。
こんなタイミングでなんなんですけど。
はい。
そんな理科の時間は、1回1回1時間を超える長さだったので、毎週毎週短く配信っていう風になっておりまして。
あ、そうですね。
はい。
今回はダラダラとオープニングを喋ってますが、お便り紹介の回と。
お、
はい。
いうことになっております。
そうですね。
っていうご説明をしていいんですよね、今ね。
いいですよ。ということで、この次はお便りの紹介のコーナーに行きたいと思います。
はーい。
はい、それではお便りの方、かおりさんからお願いいたします。
はーい。まず焼き弁さんからいただきました。いつも楽しく聞いています。さて、第58回を聞いて、一部気になったところがあったので書き込みをさせていただきます。ガスで電気とお湯を作るシステムをエコキュートとおっしゃっていますが、エネファームのことではないでしょうか。エコキュートは、深夜電力を使ってヒートポンプでお湯を沸かしてタンクに貯蔵するシステムです。給油をもじってキュートだったはずです。今後も楽しみにしていますんで、収録配信頑張ってくださいねといただきました。
ありがとうございます。
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 おっしゃる通りでございます。
多分そうでしょう。そうですね、きっとね、はい、エコキュート、
そうですね、
エネファーム、
エコキュートと言ってしまったと思います。
あ、そうですか。
はい、
僕
正解はエネファームですね。
エネファームですね。
はい、
まあまあ番組 の, 話の流れでね、ちょっとあれですけど、
はい、で、ちゃんとお話ししなきゃいけなくて、
はい、
やっぱり、ガスとかでこうエネルギーを作るっていうものは、エネファームっていうのになってますよっていうことなんですけど、でエコキュートっていうのは、まあまあ電気とかでエアコンのようなものを動かして、夜給湯器にお湯を貯めると。でもしかしたら本宮さんちはエコキュートは入ってるんでしたっけ。
エコキュートはね、家を建てるときに検討したんですけれども、エコキュートにはしなかったです。
あ、そうですか、
うん、
なんかね、オール電化のお家で深夜電力を使ってお湯を沸かしておくっていうのは結構やられてる、
うん、 結構ね、エコキュートは、うん、最初はね、お高いんだけど、後々安くなるよみたいな話もあって、かなり悩んだんですけど、
はい、
エコキュートにはしなかったですね。はい、
ね、ヒートポンプっていうのがあって、うん、前、熱の話した時に言ったかな。
エアコンの時は、ですね、
そうですね、エアコンは熱効率がいいよって話をしたと思うんですけれども、
うん、
電気が流れてきたやつを使って、うん、ヒートポンプっていう、外の、なんていうかな、空気の暖かさを無理やりこう突っ込んでお湯を沸かすんですけど、
うん、
っていうのと、エネファームっていうのはエネルギーの工場っていう意味な、意味付けだと思うんですけど、
あ、そうですよね、
うん、エネファーム、
エネのファーム、
ね、うん、ファーム、
これは、はい、燃料を、使って、
うん、
こっちは、電気も作って、お湯も作るみたいな、
あ、なるほどなるほど、
排熱っていうのと、発電っていうのが両方あるんで、
コマーシャルのあのあれか、エネゴリ君のやつかこれ、
そうですそうですそうです
はいはいはいはい、
で両方ともお湯が溜まるんですけど、
うんうん、
どっちかというと逆アプローチで、
うん、
エコキュートはもともと電気は給湯に向いてないと言われたんですね。
ああ、そうですよね。
なんでかっていうと、瞬間湯沸かし器みたいにできないから。
うんうんうん。
でもそれを深夜電力と、ヒートポンプっていうのを組み合わせることで給湯にも使えますよと。
うんうんうん、
だから、オール電化もバッチリみたいなところで使われる。逆にエネファームはガスってお湯沸かすとか暖房にはいいけど、
うん、
電気作れないじゃんっていう話があったんだけど、
なんか想像しにくいですよね、ガスで電気ってね。
それが、エネファームでは、発電もしちゃってその熱も出るので熱を使ってお湯も沸かしちゃって、
あ、それはなるほど
っていうのがありまして、エネファームはシステムの熱効率が良いと、
うんうん、
つまり電気を作った時に出る熱を、暖かさとして使うっていうのが出るできるので、
お、
こんな特徴があったりします。
なるほど。
全部なのでガス屋さんとか、
うん、
なんていうの、燃料系の人たちはエネファーム推し、
うん、
で電気の人はエコキュート推しと、
そ
ういう感じです。ちょっとそれを間違えてしまったのはとても申し訳ないなと思っております。
なるほどなるほど。エコキュートはあの北海道電力のコマーシャルでよく流れてましたね。
はいはいはい、うん、そうなんですよ。
そうそうそうそうそう。なるほど。ということで訂正させていただきます。
はい、 あと1個だけ。
はい
はいはい、
ですね、これはウィキペディア情報なんですけど、
はい、
エネファームは、
うん、
低電時には発電できない、
うん、
っていうのが今あるようです。
やっぱり電気がいるのか。
いろいろあって、
うんうんうん、なるほど。そういうちょっとこう弱点部分もあるわけですね。
そうですね。そんなのもあったりします。
なるほど。
はあ、はい。なので、全部ガスで電気までやっちゃえばいいんじゃないかっていうのはまだ今のところでき
ない。なるほど、なるほど。そうですね。はい、そういうことですね。
まあ、もちろんね、ガソリン入れる発電機とかあるので、それで発電すればいいんですけど。
ああ、まあそうですね。
家庭用だと、まあ、エネファームっていうのがありますと。
なるほど。
いう感じですかね。
はい、
はい、ありがとうございました。
どうも、ヤギメさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
はい、では次のメールです。テンタ、カツキ、ハルヒ、三兄弟からいただきました。
お。
こんにちは。前は長男テンタのメールを読んでいただき、ありがとうございました。寝る前のひととき、読まれたことに興奮して、子供たちは暗闇の枕元で盛り上がっていました。でも、対数の話は難しかったらしく、すぐに寝てしまいました。さて、5月頃に近くの岐阜天文台に見学に行く予定です。2月頃行った時、5月は土星を見ることができるとのこと、ぜひ見どころを教えていただけるとありがたいのですが、よろしくお願いします。次回の配信も楽しみにしています。ありがとうございました。といただきました。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりちょっと、あれですね。対数は。
あ、そうですね。
お子様にはちょっと難しかったかもしれないですね。
難しくてごめんなさいね。
いや、よく寝る番も見て。
そうですね。
対数っていう数学の知らなくても、なんとなく分かるように説明したつもりだったんですけど、まだまだ、ちょっと小さい子たちに難しかったかな。
うんうんうん。
大丈夫。はい、また、何度か聞いていくうちに分かるようになるんじゃないかしら。
大人になった時にね、聞けばね。いつまで撮っとくんじゃん。
10年とか20年先に聞かれると、なんかこっちも恥ずかしい気がするな。
ちょっとね、こっぱずかしいですけどね。
よかった。さて、天文台ですよ。
ああ、そうですね。はい、うん、土星の時期ですからね、ぼちぼちね。
うん、そうですね。天文台どう楽しめばいいんですかね。うん、
そうですね。うちもね、ちっちゃい天文台ったらあれですけど、基本的にはこういう天文台っていうのは、天文台の人に何々見せてとか、今日は土星を見るよから来てねっていうことで行くんですよね。
そうですよね、大体。
イベントがあるってことですね。
観望会っていう形で。
そうですね。よくあるのは、毎週何曜日には、星を見る会をやってますとかっていう定期開催なところが多くて。
そうですね。なるほど。
で、例えば今だったら、この日だったら土星を見ましょうとか、火星を見ましょうとか。
そうですね。
私前行った時には、夕方、沈む前の金星を見て、
うんうん、
金星が沈んだら、木星を見て、
うんうん、
で、大体すごく混んで、全員が、なんていうの、
ちょっとずつ見るからね。
ちょっとずつ見るんだけど、一周しちゃったりすると、じゃあ今度は何々見てみましょうって、次のに変えてみたいな感じでやってくれたかな。うん、
ああ、見てる間に時間が経ってるのでっていうことですね。
というか、来てる人が例えば20人ぐらいだと1分ずつ見ても20分経ったら一周しちゃうじゃないですか。
はい。
そうすると20分経ったらじゃあ次の天体にしましょうって言って、うん、星団みたいなもの見たりとか、
うん、
そんなのやってくれたりしましたね。
今の天文台ってあれですよね、こうコンピューターでこう星を導入とかするんですよね、きっとビュビュって。
まあ、天文台にもよるんじゃないですかね。私が行ったことある大きいところは、
うんうん、
福島県と群馬県で行ったんですけど、
はいはい、
そこは両方ともピッピッてできましたよ。
そうですか。
おー、すごい。はい、
僕はうちの町にあるちっちゃい、まあ、博物館のやつはオール手動なんですけどね、
うん、
観望会でちょっとお手伝いとかするときに導入にかなりちょっと待ってね、ちょっと待ってねって感じなんですけど。
あ、もしかして横にあるガイドのやつを見ながらぐるぐるぐるぐるって回していく感じですか。
まず天文台のドームをなんかボタンを押すとグイーって向きが変わるわけですよ。
ああ、
かっこいい。
ガチョンガチョンガチョン、
かっこいい、かっこいい、かっこいい。
それから
そうそう、思ったよりドームの向きは別コントロールが多かった。
あれは本当に単純に右回り左回りみたいので、
そうそう、
ゆっくり動くんですけど、で蓋がからが開くじゃないですか。
開きます、開きます。
あそこはね、こう、鎖のやつをガラガラガラガラガラ。
手動なんですか？
あ、オール手動ですよ。
なんだっけ？ブラインドに、
うん。
紐が下がってんの、なんとなくわかります？
はい。
ああ。
あれを、片方を引っ張ると、ブラインドが上がって、
うん。
もう片方を引くと下がるじゃないですか。
はい。
あんな感じのやつが、チェーンで、列
車
で下がっていて、ぐるぐるぐるってやると、窓がズリズリズリズリズリ
開くわけ
です。すごいすごいすごい。
まあ、そんな感じで。
そんな感じですよね。
それから、なんか、ね、大きい屈折なんで、まず一個しょっつって、対物レンズの方のカバーをポコンって抜くわけですよ。
ほう。
それも大きいからね、脚立に登って、みたいな、ひっこらひっこら。ね。そんな苦労してたんだけど、ちょっと前にちょっと離れた町にあるこう天文台に昔行った時にコンピューター導入で土星を見せてくださいって言ったら、いいですよ、ピュピュ、はいどうぞ、入りましたって言われて、
はい土星ってね、
もうあっち側に入って、
ちょっ
と感動というか、うそーって思いましたけど。
土星は土星どこじゃっていうのではないんですね。
そうそうそう。でも
すごい、
うちの町にはこの自動追尾も壊れちゃってるから。
壊れちゃってるのか。
3人見たら1回もう1回覗いて、はい、はいはいはいはい、すぐ見て、すぐ見てって感じ。大変だ。
いいですね、なんか人間味あふれてる感じ。
今のはね、あれですよ、自動追尾がついてるはずなので。
そうね、そうですね。もう1個今自動追尾って思い出したんですけど、見どころがあって、うん、
はい、
多くの方は望遠鏡を覗くのにね、
うんうん、
まあ望遠鏡を覗くのはいいんだ。望遠鏡で星を追尾、追っかけていく、
はいはい、
っていうのにどうしてるかっていうのを、思いつく人がどのくらいいるかわかんないんですけど、
お、
ね、望遠鏡って、経緯台っていう、緯度経度の経緯ね、の台っていうのに載ってるパターンと、赤道儀っていうのに載ってるパターンがあるんですよ。
ありますね。で、カリさんわかる？
なんとなく、その、緯度経度が書いてある台の上に乗っけてそこで合わせるってことですよね。
経緯台は、あれ？なんかね、三脚の上にビデオカメラが乗ってる感じだと思ってください。
う
ん、
シンプルな方ですね。
はい、そうすると、うん、ぐるぐるぐるって横に回って、
うん、
回ったところで上とか下とか向けられるっていう感じ。
うんうん、
経緯台。
はい。
で、これで星をかけるとどうなるかっていうと、星の動きって斜めに上がってくじゃないですか。
うん、
で、真南のところでまあ水平に動いていて、
うん、
またちょっと西だと斜めにこう降りてきますよね。
はい。
で、何が言いたいかっていうと、横にぐるぐる回すやつと上下に高さというか、まあ、向きを変えるっていうのがあるんですけど、うん、その二つを両方動かさないといけないのね、細かく。
ああ、そうですね。
どんどん追っかけていくには。
うん。
結構大変。
そう。で、もちろんコンピューター制御があって、ゴリゴリゴリってできるんだけど、高級だったり、
うん、
ちゃんと追っかけるためには、赤道儀って言って、あるところの星を見つけると、同じように軸は2個あるのね。ぐるぐる回るところに2つあるんだけど、片方だけ回してると、ずっと追っかけられるっていうタイプの、赤道儀っていうのに乗ってるんですよ。
これね、そっちがね、楽なのよ。
ラジオで説明するの大変なんですけど、なんでこんな話をしてるかっていうと、大きい天文台みたいなところに行ったら、望遠鏡がどう支えられてるかっていうのを見てほしいなと思ったのね。
ほー、
なるほどね。
はい、なるほど。
そうそうそう。これがね、
2の楽しみ方ですか。
思ったより、たくさん種類があって、赤道儀でも、うん、なんかね、フォークみたいなやつにこう、なってるやつと、T 字側の逆、片方側にくっついてるやつと、
うん、
なんかね、なんかドイツ式とかなんとか式ってあるんだよね。
ああ、そこまでちょっとわかんないですけど、何ぼか種類がありますね。
赤道儀も。うん、そうそうそう。それが、赤道儀だと、どっかに斜めにこう突き出た棒があって、
うんうん、
そこの周りをぐるぐる回るようになってます。
そうですね。
で、その斜めの棒の先に北極星があるっていう風になってるんですよ。
へぇ
ー。北極星のも、まあ、そっちがほら、軸なので、星の回る。
ああ、そっかそっか。
さあさあさあ、
うんうん。なので、地球が自転して回っているのに合わせて、一軸だけ回せばずっと同じ星を見られるっていう仕組みになっている。
ああ、なるほど。
赤道儀っていう名前です。
なるほど。
はい。
だから、家庭用というか、まあ、家のね、天体望遠鏡で赤道儀の場合は、まず、軸を合わせないといけないのね。北極星を、なんかね、と軸を合わせて、セッティングしてから、
うん、
他の星を見るわけよ。
うん。うん、なるほど。
そんな感じです。
そういう影の苦労みたいな台座があるわけですね。
そうですそうです。っていうか、なるべくしてなったっていう形で。
そうそうそう、一回やってみたらなくなったけどね。はい、
望遠鏡の形式もいくつかありまして、
うん、あ、はいはい、
屈折ってやつと反射ってやつだったり、
うん、
あとは補助鏡っていうのかな、こう大きい望遠鏡の脇に小さめな望遠鏡がこう張り付いて、あったりして。
ああ、小判ザメみたいなやつですね。
そうそうそう。横にくっついているのがあって、いくつか目的があるんですけど、
うん、
よくあるのは、さっき言った導入って言って、見えるところまで星を持ってくるのに、倍率が低い。
うん、
要は視野が広いところで、
うん、
位置合わせをして、
うん、
だいたい見えるところまで持ってきて、微調整は本物のとこ覗くとか、
うんうんうん。
結構ね、望遠鏡の周りにいろんなこう、付属品がくっついているので、その辺見るのもちょっと楽しいんじゃないかななんて思うんですよね。
そうですね。
またマニアックな。
うちの町のはね、5センチ、8センチ、15センチだっけな、屈折が。そう。で、ほぼ5センチがそのファインダーというか、最初の導入用みたいな感じですよね。
そうですね。
こんなシステムもあります。
あと、古いところと言ったら変ですけど、だと、見るのに、さっきも言った通り、望遠鏡がブンブン振り回されるわけで、
うんうん、
覗くところの高さが変わるんだよね。
そうですね。ちっちゃい子は脚立に登ったりとか。
そうそうそう。脚立とか、ちょっとした踏み台に、
ね。そうそうそうそう。
乗っかったりして。
うん。
っていうのがあったりするんですけど、私が行った群馬天文台の、望遠鏡、65センチの反射望遠鏡があるんですけど、そこはみんなが見られる、これね、途中に関節がくっついてて、1メートルぐらいの棒の先っぽに覗くところがある。
あ、えらい長いですね。
そうそう、それはね、まあ、ワンダーアイっていう商品名らしいんですけど、それがあるので、小さい子でも自分の目の高さで見られるし、
あ、なるほど、
大人でも自分の目の高さで見られるっていう風な工夫がしてあって、
それはいいですね。
そうそう、あの車椅子の方でも座ったまま見られるとかっていうので、
あ、いいですね、
うん、とてもいい感じでしたよ。
よくほら、すごい設備の整ったところだと、こうモニターみたいので見るところもあるじゃないですか。ただね、やっぱり望遠鏡は直接直に見たいなっていう気がするんですよね。
そうなんですよ。
そうそう、
まさにね、それで星から出た光、
そうそうそうそう、
ま、波でもいいし光子でもいいんだけど、それが、目に届いて見えたっていう体験はね、やっぱりすごく貴重だと思うし、
そう
ですね、レンズは通してるけどっていうことですよね。そうそうそう、直接、
そうなんですよ。モニターで見るのは楽ちんだし綺麗に見えるんだけど、やっぱりなんかお家でテレビ見てるのと近い体験かななんて思っていて、
やっぱり直接見てほしいなっていう気がしますね、
うん、
あ、ほらこれちょうど土星を見るっていう書いてあるじゃないですか。
はい、
僕ね、生まれて初めてね、その博物館の望遠鏡で土星を見た時の感動たるやすごかったですね、やっぱりね。
おお、そしてこういう道に進むことになったと、
なんだかわかんないですけど今までその、ね、絵とか写真とかでしか見たことなかったのに、本当にそのレンズの中に輪っかのある星が見えるったらね、嘘くさって思うぐらいにありえないような感じでしたよそれぐらいびっくりしましたね。
やっぱり実体験、実際に体験するっていうのは何型にも得難い経験なんですね。そうそうそう、
これね、実に本当に見てほしいですね、土星は特に。
うん、じゃあちょうどやっぱりいい季節に見に行く感じですね。
そうですね。
そうですね。ちょっと時間帯にもよりますけど、早めの時間だと、木星を見て、その後時間が過ぎたら火星を見て、土星を見て、っていう感じで行くと、多分今の季節はいいんじゃないかな。
そうですね。ちょっと土星は遅いかもしれないけど、頑張って。
そうそうそう。ね、眠くならないでいてくれればいいんだけど。
夕方の観望で、沈んでいく金星を見ていた時には、あと4人ぐらいですかねみたいな話をしていて、みたいな話をしたら、これ以上もう望遠鏡下がんないんですよっていう。
今度地平線引くとね。
そうそうそうそうそう。で、望遠鏡って、一応ね、可動範囲は地平線まであるらしいんですけど、ドームと望遠鏡の関係で地平線が見えない。っていうのがあって、そうそうそう。
うちの博物館のやつだと、もう地平線付近のやつは脚立にえらい登らないと見えないので、
そうですよね。
大変ですよ本当に。
望遠鏡の先が低くなるってことは手前が高くなるってことなので、
そうそうそうそう。まあ、そんなね、これぜひ本当に見に行ってください。
はい。体験していただけるといいですよね。
間違いなしです。
はい。
ね、なんかすごいね、話題が膨らみましたね。ね、どうも三兄弟ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お便り以上ですね。
はい、
はい、三内理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは理科アットマーク 0438.jp、 または公式ウェブサイト三内 .com の三内理科の時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトには三内プロジェクトの他にも、たくさんの番組があるので皆さんぜひ聞いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。あと YouTube チャンネルもできておりますので、YouTube で三内 P で検索してみてください。次の配信は、来週木曜日の予定です。お届けしましたのは本宮と
吉安と
香里でした。
はい、それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。
ごきげんよう。